ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の京都市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取りラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は環境と B 班がお送りします。本日お送りするメンバーは夏の目標は4キロ痩せるあゆなと、
夏の目標は夏休み中の環境との活動に遅刻せずに一発で一回もやらずに行きたいエヴァと、
夏の目標は夏に海100回行きたいかけると、
夏の目標は5キロ体重を増やしたいそのちゃんでお送りします。
お願いします。
お願いします。
あれあれ、元ちゃんは、
元ちゃん、
あれ元ちゃん、
元ちゃん、あれ
元さんだよ
ミッキーマウスやん、ほぼそれはもう
誰のマネ
元ちゃんがね、今日はちょっと体調不良ということでね。
そうですね、代わりに環境と A 班のそのちゃんが来てくれてます。
はい、来ました。
はい、
ありがとう、
ありがとう、
ありがとう。
じゃあお願いしますね。
お願いしますね。
わかりました。
いつもとちゃうと思うんですけど、
まあ、ラジオ班 B でも自分は頑張ってトークスキルを生かしたいと思います。
はいよ。はい、じゃあよろしくお願いします。
お願いします、
はい。
じゃあ合言葉から入らせてもらいます。いきます。環境、
今日から
京都で
よくする、
せーの、
環境の班です。
はい、それで大丈夫分かった。
私たち今疲労が溜まってますね。
疲労が溜まってるね。
結構溜まってますね。
あ、そうよね、溜まって
るね。それなんでかというと、まあ、この日、うん、月に祇園祭りがあったと思うんですけど、そこでゴミゼロ大作戦っていうゴミ回収のボランティアを2日間炎天下の中やって、疲れが取れてないまま今日学校に来て、でさっきまでは東北部のクリーンセンターに見学しに行ってて、帰ってきて今ラジオを収録してるっていう感じですね。
そうですね、鬼の弾丸、
鬼の弾丸ですね。
そうですね。
でゴミゼロとクリーンセンターのことは後でかけるに近況報告で詳しく話してもらいます。
はい、かけるが後で説明させていただきますね
エヴァは疲労とか大丈夫？
いや、疲労っていうか僕ちょっと怪我思いっきりしちゃって。
怪我したん？
そうなんですよ、あのゴミをゴミ集積所に運ぶ途中に、
うんうんうん、
そのゴミ袋から櫛が、
うん、
プスって出てて、
うん、
それで思いっきり足切っちゃって。
そうなんですよ、
そうなんですよ。見ます今ここで。
いいです。
あ、いいですか、失礼しました。
え、そうなんや。
エヴァ見たけどやばかった。
え、ほんま結構深い、
うん、見る、ほら、
ほんまにほんまに
閲覧注意です。あ、見えへんわ。
ふくらはぎ半分ぐらいな。
結構ガチですね。大丈夫？
うん、大丈夫、
大丈夫じゃないやん、うん、
大丈夫
そうそう、病院行こうと思います。はい、
行ってください。そのちゃん、そのちゃんはどうでした？あの、疲労は取れてますか？
ああ、僕はもうずっと元気なんで、
うん、ああ、そうなん
だ元気なんよ。
みんな知っての通り、
うんうんうん、
もう昨日マンポケを一緒に、うん、まあ、ペアで組んでた子がたまたまつけてて、うんうん、それ見たら3万4000歩とか歩いてて、まあ、でも全然もう軽いもんで、
うん、
僕今日はバリバリ元気なんで。
元気なんや、
うん、
さすが。
でマンポケで言ったら僕も携帯のやつで、
うん、
iPhone の人ってみんな、
うん、
あ、ついてる、
なんか入ってるやん、
ヘルス
あれ、うん、今日たまたま見て、
うん、
昨日のやつ見たら何倍やったっけ、
どうなんやろ、
16万。
え、
あ、違う違う違うさ、
キロじゃなかった、何キロ、
あ、16キロか、
あ、そうそう、16キロかな。
歩数は設定しなかったんか、
歩数は忘れてな。
あ、そうなんや、
違ったな、16キロ
だった、うん、16キロって結構よな。
16キロって相当ちゃう、
相当やな、うん、のどかのやつを、まあ、見せてもらったんですが、のどかも iPhone じゃないですか、
う
ん、
あ、はいはい、
のどかで2万9000歩でしたね。
え、おー、で、その2つが伸びて
3万4000。
だいぶ違うんや、まあ、エリアによって歩くあれとかも違うし、
そうそうそうそうやね、
役職が違ったしね、
うんうんうん、
では、あの、いきなりなんですけど入り方下手やな8期生から、まあ、新しいコーナーであるトークリレーにそろそろ移りたいと思います。 これは毎月一つのテーマを決めて、それぞれの視点からみんなで議論していこうっていうものです。ここからはエヴァお願いします。
はい、じゃあ今回のトークリレー担当のエヴァ氏がここからは回させていただきます。
お願いします。
はい、7月のトークリレーのテーマ皆さん覚えてますか？
うん、俺はもう一回やったから。
あ、そうやそうや、そうや、一緒にやったもんね。
そうやね。
じゃあかける何か覚えて、
俺もラジオ聞いてるから分かる。
お、
あやな。
あ、じゃああやなでいいや。
7月は祭り、
うん、そうです、う
ん、順調に当ててきたな。
そうですね、
外すべきやった、いいからやっちゃった。
で、まあ祭りということで、先ほどあゆなの方からお話もあったんですけど、昨日僕ら祭り、うん、祇園祭りのボランティアの方に参加させていただいて、うん、はい、その中でちょくちょくっていうかすごい声かけあったんですけど、
うん、
熱中症、
うんうんうん、
すごかった。
すごいですね。今回はちょっとその熱中症に対するお話っていうか、まあトークリレーっていうより、これ聞いてもらってる方にも気をつけてねっていうお声かけみたいな感じになるんですけど、
うん、
そういうのを自分たちの話踏まえながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ熱中症って一言で言うと、あまりの暑さに体温を調節する機能が乱れて急激に体調が悪化することを指します。
一言じゃなかった
いやいや
簡単に言うとして、
簡単に言うとや、そこ掘り下げんで頼むからそうですね。で、症状ではめまい、頭痛、吐き気、痙攣とかあったんですけど、うん、実際に昨日リーダーやってはった3人、うん、僕合わせて4人なんですけど、はいはい、エリアの中でやっぱ熱中症で倒れることがあって、いました？
僕んとこいましたね。
やっぱいました。
そうなんや。
朝ヘルプで、違う自分のエリアのとこじゃないんですけど、ヘルプで行った時に、
うんうんうんうん、
ボランティアの方が一人もうしんどいって言って、
うん、
一人もう倒れて、倒れてはないんかもしれんけど、もう休憩に行って、
うん、
ちょっとやばい感じで、
うんうん
う
ん、
もう続けんの無理かなみたいな人がやはりいましたね。
私のところも結構シーバーでつながってて、
うんうん、あ、トランシーバーね。
そうそうそう、うんうん、で結構なんかしんどい人、ボランティアさんでしんどいって言ってる人いるんですけど、どうしたらいいですかっていう指示が何回か入ってきてたから、
うんうん、
自分のところにはおらんかったけど、うん、まあ、結構しんどい人いたんやなって感じ。
そうですね。園田のとことかどうでした？
僕はあのエリアがなかったんですよ。
あ、エリアがなかった。
あ、エリア持ってなかったんか、
はい、うん、そうそうそう、あのお皿を届けに行くっていうお仕事だったんで
そうか、
そうそう、だからいろんなところ歩き回って見てたんですけど、うん、まあ、昨日皆さん体感しての通り38度とか39度の、
う
ん
う
ん、
インフルエンザの時の熱みたいな感じやもん ね、
もう
体温やん、
超えてる、
うん、超えてるっていうことで、なんか注意報も出てたよね。
あ、そうやね、
熱中症注意報
も出てました、
うん、そうそうそう、それでまあいろいろ歩いてる中でそういう注意報が出てたからかわからないんですけど、
はい、
救命士、
救命士、
あ、なんていうんですかね、はい、まあ、多分そういった人が出たら、
はい、
助けに行ってくれる人みたいのが、
うんうんうん、
あのエリアごとぐらいに、うん、何人ぐらいいたかな、5人ぐらいはいたんじゃないかなっていう感じで散らばって配置されてて、
うんうん、
まあ、実際自分が歩いてる中で、まあ、自分のメンバーじゃなかったんですけど、
うん、
お客さんとして来場してた来場者さんが、まあ、担架で運ばれてるのとかすごいいっぱい見たんで、
う
ん、まあ、自分のチームではないんですけど、まあ、多かったなと思いますね。
そんな救命士さんとかもいたんですね。
いたいた。
僕のところも朝そのヘルプの方で違うエリアの方に、
うん、
エリアが分かれてたんですけど、ボランティアの方では、
うん、
で行かせてもらった時に一人早退で、もそこからはもうリーダーの人でもうボランティア、うん、一般ボランティアの方にすごい声かけ、もうちょくちょくもう水の飲んでますか、休憩行ってますか、うん、で、ま
あ、
僕は優しいんでみんなに塩分チャージっていう飴ちゃん、
あ、
やっぱり塩分取るのが大事なんで、すごいあげたりしてましたね。優しい、はい、優しい、
はい
はい
はいはい。
で、ですね、2014年に、
うん、
一般財団法人、日本気象協会によると、
うん、
2014年に、
うん、
熱中症で救急車に運ばれた人数は5万人以上。
5万人、
5万人以上
で、
そうですね。で2015年に、
うん、
軽い症状でも病院で行った人は24万人いるっていうことで、そう
だ、
どんどんね、やっぱり地球温暖化も進んでいく中で、
うん、
7月やのにもうこんな暑いみたいな、6月やのに5月やのにみたいな、どんどんどんどん多分きっと早まっていく そして熱中症もかかる人もきっと増えていく中で、僕が今からその予防みたいなところを伝授したいと思います。
はい、
おい、まあ、3つぐらい、あ、2つや、2つあるんですけど予防が、
はい、
まあ、当たり前だけどこまめな水分補給、
まあね、一番
そうなんですよ、水分は大事。
僕ね、でも一生言われてたんですけど、喉乾いたと思った時に飲んだら遅いみたいな。
あ、そうな
ん、そうだから自分喉乾くかな、いや、さっき飲んどこうみたいな、そう、早め早めに飲むことが大事なんで、もうなんか汗ができるぐらいのさ勢いで体中の水分が出るって勢いで汗が出てる中で、もう自分でも気づかない間に時間は経ってるもんやったんで、暑かったらなおさらね、なんで、そうですね、皆さんこまめに水分補給してください。
はい、
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 何そんなためって言った。
あと2個目が塩分を補給する食べ物を取りましょうってことで、さっき僕も言ったんですけど、
言ってた、ね、
塩分チャージっていう飴ちゃん、
うん、
を舐めたりとか、
うん、
あとね、食べ物で言ったら、あの梅干しとか、
あ
ー、アーモンドの類もやっぱりよくって、そうですね、その辺は結構おすすめやったりしますね、うん、ってことで僕はそうですね、うん、アーモンドも今後は食べていこうかなって思います。
アーモンド、
アーモンド、そうっす、だから塩分が入ってるらしいんで、
あ、そうなの、アーモンド甘いイメージやけど、
素焼きわかんの、
あ、それはあんまり、
あ、なんか味付いてるアーモンドがいい、
うんうん、かな、お菓子のアーモンドとかも全然携帯しやすいし、
あ、
ってことで、まあ今後どんどんどんどん暑くなっていくやろうけど、まあいろんなね、音楽フェスであったり、
うん、
今回は僕らが参加したのはボランティア、うん、お祭りの方やったけど、うん、まあいろんな場面できっと熱中症になる可能性がある地域に行くことは、地域っていうか場所に行くことは多いと思うんで、うん、みんな気をつけて行きましょう。
はい、
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 いい声やな、
あ、ほんまに、うん、ちょっと今あの東近江のわっしょい沢村をイメージしながら、
うい
って言ってるから、そうですね、今回はちょっとゆるいトークリレーやったんですけど、以上になります。
でもまあこれから増えていくと思うんで、エヴァが言ってたことに注意して、皆さん頑張って夏を乗り切りましょう。
はい、
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 ではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はジュジュさんの優しさで溢れるようにです。どうぞ。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はジュジュさんの優しさで溢れるようにです。さて、後半からは私たち環境図版の活動について紹介していきたいと思います。では、かけるお願いします。
はい。じゃあかけるから近況報告させていただきます。
はい、お願いします。
はい、ちょうどこの収録日、
うん、
今日何日だったっけ、
17か、
うん、17日、
うん、
本日環境図、
はい、
元ちゃん今日体調不良で行けへんかったんやけど、
うん、
じゃあ7人で東北部クリーンセンターに行きましたね。
よいしょ、
行きました、
よいしょ、
行きましたね。
拍手なんかなこれ。
じゃあ感想聞く前に、ちょっと東北部クリーンセンターは何やということで、
うん、
ちょっとだけ説明させていただきます。
お願いします。
はい、
京都市にクリーンセンターは3つあります。その中で、うん、北部クリーンセンターというのと東北部クリーンセンター、南部クリーンセンターの3つがあって、その中の東北部クリーンセンターに行きました。
うん、
東北部クリーンセンターは京都市が各家庭から集めたゴミや、
うん、
市民等から直接持ち込まれたゴミを衛生的に焼却する処理する施設です。
はい、
その処理する工程というのを僕たち今日いろいろ2時間ほど、
うん、
説明させていただきましたね。
説明を受けましたね。
受けましたね。
うん、させていただきました。
僕らが。
しもね、
しちゃったね。
緊張してるんかな。
緊張してんな。受けたな。
受けた、受けた。
どうでした、そのちゃん。行ってみて。
そうですね。まあ、かねてから自分が行きたい行きたいって言って、
うんうんうん、
言ってたよね。
うん、言ってた。
叶えてもらったものの一つなんですけど。
そうやな。
まあ、実際に先生から聞いてたじゃないですか。
何を？
ゴミ処理場の人たちが、うん、 生ゴミを捨ててる現状に対してすごい胸を痛めてるところがあったりするよみたいな。
あ、うんうん、
まあ、それをちょっと頭に置きながら、うん、今日お話を聞いてたんですけど、
うん、
すごかったですね。
そうですね、
うん、まあ、施設見学ももちろんさせていただいて、すごい1日約60トンから70トンぐらいのゴミ、まあ、焼却されるゴミが、
うん、
まあ、食料も全部含めた燃えるゴミが、まあ、運ばれてきてそれを燃やしてるっていう、クレーンゲームみたいにグイーンって全部ゴミをね、すごい、ああいうのが
めっちゃよかった、あれ、ね、ずっと見てたかった、
興奮してたけど、まあ、まあそういうの見せてもらった後に質問とかさせていただいて、まあ、そこでえげつないほど聞いたんですけど、まあ、一番僕が聞きたかったのはゴミ処理してる職員さんが、まあ、生ゴミないし、なんていうかな、どういうことに目を向けて普段やってるのかなっていうのを聞きたかったわけなんですよ、たけるさん。
そうだね、でも、でどうでした？
急にゆるいやお前、
いつも通りの会話。
ラジオ版じゃないからね、普段のかける、
ね、今ね、まあまあ、それで帰ってきた答えが、まあ、本当に職員さんらしい答えだったんですよね、
うん、そうですね、
埋め立て地が音羽の森か、京都市のゴミ焼却されて出てきた灰っていうのを埋め立ててるところが音羽の森っていう山と山の間にある谷みたいなところを利用して、まあ、ダムみたいなダムができるようなところに、まあ、捨ててるんですけど、今のまま、まあ、すごい順調にいってあと50年ぐらいは持つかなみたいな、まあ、その後は多分見つけてやらないといけないっていうことで、まあ、その埋め立て地をどう、まあ、継続させていくかが多分近々の目標っていうことを聞けて、まあ、すごいなんていうんですかね、まあ、我々は食品ロスに目を向けてる分ちょっと違う視点でも見れてすごい面白いなと思いました。ごめんね、めちゃくちゃ長く喋ったね。
ありがとう。
全部説明してくれたな。
これ東北クリーンセンターの話結構喋ってくれ
た。はい、違いない、
うん、
でも実際生で見てみて、こんなゴミあるんや、
思った、なんか実際目にの見て
多すぎて何があるか分からへん
から、分からんかったな、
こんなきゃあったら良くないなと思ったし、
思った、
で向こうの人の説明聞いて分別する大切さっていうのもよく
分かったね、
うん、
機械がやってるとはいえど、止まってしまうからね、
そうやな、
ね、まあ、そもそも出さないのが一番とか言ってたけどね、
言ってた、リデュース、
リデュースから、まあ、次にリサイクルで、
そうやな、
違うわな、
え、一番大事にしてるのは
リデュース、リデュース
とリユース、
リユース、
その 2R を大事にしてるって言ってた
から、そうやね、
使えるもんは燃やすんじゃなくてもう一回使ってほしいっていうのも、
言ってたこと
だよね。
そもそももう自分たちお金払って買ってるっていうことですもんね。
そうですね、
確かに、
それがね、物は大切にしていきましょう。
はい、
おい、
締めたな、
燃やしたら
締めたな、
燃やしたらダメなんです。
そうやな、
で、環境等の活動としては、こちらで今日はこのクリーンセンターの話で応援させていただこうと思うんですけど、
はい、
深尾ゼミ全体としての報告として、近況報告として、もう今日何回も出てしまってるんですけど、祇園祭のゴミゼロ大作戦、
はい、
についてちょっと話していきます。
はい、
とゴミゼロ大作戦では今まで可燃ゴミがの量が増えていて、環境負担っていうのがとても大きくかかっている現状があって、そこで2014年夜店や屋台の協力のもと、日本初そして世界初の試みとして約21万食分の使い捨て食器をリユース食器に切り替える活動を展開しました。具体的には当日でボランティアスタッフとして参加した2000名の皆様と共にエコステーションの設置、ゴミの分別作業等を行い、おととし60トンだった燃やすゴミを34トンまで減量させることができました。
やった ー,、はい、
やったー、
すごい。
ここで僕たちは去年ボランティア、一般のボランティアとして参加させていただいたんですけど、
はい、
今年はリーダーとして参加しましたね。
はい、
そうですね、
去年となんか違うとこありました？ユナ、
まあ、今回去年はボランティアとして参加してて、今回はリーダーとして参加したんですけど、まあ、結構初めは緊張してたんですよ。結構その私リーダーとかするタイプじゃないし、人をこう引き連れたりするタイプじゃないから、自分にそんなことできるんかなってずっと思ってたんですけど、まあなんかその6月とかも研修会、リーダー研修会とかほとんど土日潰れるぐらいあって、まあ、ボランティアさんに比べたら多分多かったと思うんですよ、そういう会議とか、うん、だから、まあ、こうボランティアさんより分かってることがあったから、その会議が多かった分自分の方がいろいろ知ってることとか学べてたから、本番ではちゃんとこうボランティアさんに指示とか意外とできたんで、うん、よかったです。
よかった、いい経験でしたもんね、
はい、めっちゃいい経験だった。あれは、
うん、あれなんかすごいリーダーリーダーしてて、おすげえなと思ったもん、
うん、なんかちょっとシーバートランシーバーつけて、うん、エリアの人らと話しながらちょっとボランティアの人に指示してる自分かっこいいと思いながら
優越感に浸りながら
やってました
どうしてもね、うん、ボランティア参加してくれる方って1回目の人がって結構多かったですもんね、うん、初回ね。だからそうなるとリーダーにも頼るしかなかったんでね、向こうの人だって、
うん、
てか僕らも頼られてね、そのちゃんは、
う
ん、
ちょちゃん
だ
ったか、
一人だけ
ね、
一人だけぼっちだったんで、
うん、そうやな、
逆にご褒美かなっていうぐらいのぼっちだったんで、
ご褒美かな
すごい楽しかった、
一人好きやもんな、
一人大好きなんで、
そうやな、
そっか、
エヴァはなんか
嘘そ
っかそっか僕ですか、
そうやったんや、
うん、
エヴァはなんか何か感じましたか。
そうですね、去年との違いっていう話とはまたちょっと違ってくるんですけど、
うん、
やっぱりそのリーダーが、チームビルディングをしっかりと行って、
うん、
そのエコステの雰囲気作りをうまくするかしないかでやっぱり結構変わってくるなと思って。
確かにね、
僕なんか1日目ちょっとうまくいかなくって、チームビルディングがで、ちゃんと最初の方は声の出しとかがちょっとうまくできてなくってっていうところもあったんですけど、そこ反省して2日目やっていった時は、
うん、
あ、こここうしてみたいなのよりかは、自分がこうやるからみんな真似してっていうやり方でやったりしたら、すごいみんな真似してくれて、いい雰囲気の中で、そうですね、回すことができて、その辺はすごい嬉しかったですね。
祇園祭僕らする活動するのって、
うん、
なんで笑ってんの？
めっちゃ笑ってんの？
うちこ感あって、
うん、
まあ2回チャンスがあったってことなんで ね、
そ, うですね、
そこで成長できたっていうのは、はい、とても良かったですね、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。エヴァすごいチームビルディングについて言ってたもんね、やりながら。
そうですね、
うん、
やっぱりああいうのってボランティアさんと一緒にやるわけじゃないですか、うん、でそのリーダーが少ない中、
うん、
やる中でやったら、その何もっていうか、僕らよりその知識が浅いとかあまりない人たちをまとめ上げる上で、そしてあの 大人数をまとめる中で、そうですね、一番下っていうか一番のボランティアさんたちが分かってない状況を作り上げない、できる限りみんなが分かってる状況で臨むっていうのが、分かりきった状態で、で、そうですね、ゴミゼロ全体としてやっていくっていうのが大事かなって思ったんで、やっぱりチームビルディングは大事にしてましたね。無駄にコミュニケーション取ってね、
大事ですね。
もうびっくりした。
そうなんですよ、
ごめんごめんごめん、
誰の声かな、
最後はもうだから呼び捨てで京都信用金庫の人らにエヴァって呼ばれるぐらい。
ああ、いいな、
そういう関係いいよね。
いいよね、
頑張りました、いい人だった、頑張ろう、はい
はい、
そんな感じで僕たちギャン祭のボランティア参加していただきました。
はい、はい、
これで僕からの近況報告終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました
。では最後に豆知識をそのちゃんお願いします。
はい、環境とだけのコーナーなのかな、これ。
そうだ
ね、 ね、じゃあ豆知識の方、やっていきたいと思います。
よいしょ、
はい、おいしょ。でまあ、ちょっと今日自分初めてなんですよ、豆知識をやるの
か。あ、そうなんや。
え、そうなんです、
初めての、
回ってきたことがなくて。
え、環境と A 班で回らんかった
ん。そうなんですよね、まあ、ちょっと緊張してる中ちょっとやらせていただこうと思います。
はい、
はい、
皆さん突然ですけども、コーヒーは好きですか。
好きです。
大好きです。
大嫌いです。
ありがとうございますまあみんなこんな大好きなコーヒーなんですけども、皆さんコーヒー はい、あの入れたりしますか。
あ、はい、ハンドドリップで入れることは多々あります。
そうそうそう、僕はないですね。
あ、ないですか。アイナさんは。
私嫌いなんで飲まないですね。
あ、そうなんですか。皆さん入れていただくということでまあ皆さんそんな時出てしまってもったいないなと思うのがコーヒーカス、
はい、
だと思うんですけども、これのちょっとね、いい使い方として、脱臭効果がこれにはあるので。
あ、聞いたことある。
そうなんですよ、うんうん、それを天日干しにしていただいて靴の中に入れていただくと靴の匂いが取れたりだ、そうそうそうそう、取れたりだったり、まあ、タバコ吸われる方は灰皿の中に入れていただくとなかなか取れないタバコの匂いっていうのが発生しなかったりして、すごい使えるらしいんで皆さんやってみてください。
はい、ちょっとドタバタになってしまったんですけど、はい、本日は私たち環境と B 班がお送りさせていただきました。来週は有田班がお送りさせていただきます。次の私たち環境と B 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはあゆなと
エバと
かけると
そのちゃんでお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
さよなら。バイバイ。
熱中症気をつけて。